はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月28日の火曜日ですね。さあ、また日常が始まっていきます。秋のね、ちょっと一泊二日なんですけど、旅行から帰ってきました。充実した体のね、まあ、疲れみたいなところはね、感じたりはしますよ。もうもちろん年相応にですけど、やっぱりこう自分でね、企画してね、計画してね、いろんなことこうやってきた後でのこの疲れっていうのは、疲労とはまた違うなっていう、ああ充実感やなっていう感じるねことがありますけども、そうですね、一昨日がね、ファミリーのイベントを土曜日に、廃校のね体育館でみんなで遊ぼうっていう企画もやってきましたし、でそこから考えると昨日は、その父とね、うちのあのバーニング一家と、丹波篠山の方の、一泊貸し切りのお宿ですね、はい、そこに泊まって農業体験、黒豆掘り、刈るやつですわ、そういうのこうやったりとか、まあいろいろしてきまして、夜はバーベキュー体験させていただき、そして昨日はね、どうしたっけな、あそう、チェックアウトしてから伊豆市そばですよ、食いに行ったんですよ。これね、伊豆市そばうまいじゃないですか。行ったことない人いらっしゃいます？兵庫県の豊岡市ですかね。で、桃鉄とかで言ったら、僕のイメージですけど、伊豆市は独占しやすいんですよ。1000万円で6店舗ぐらいこう全部買い占めたら、それで独占っていう、あの収益が2倍に上がるっていう、そんな伊豆市にね行ってきたんですけども、まあそこでそば堪能してね、まあちょっと時系列でいきましょうか。いや、同じ兵庫県なんで、丹波篠山市からまああの豊岡市、伊豆市まで、まあ近いもんなんかなって思ってたんですけど、まあまあ距離ありますね。まあ2時間弱ぐらい、1時間45分とか50分とかそのぐらいですかね、で朝10時にチェックアウトして、そこからまああのもう昼を食べに行くみたいな感じで、行きました。お気に入りのねお店がありまして、うちのもう家族が毎回必ず行く場所、金又っていうお店なんですよ。近い、遠い近いの近いに、またあの二角で書くね、何々はまたはのやつの金又さん、ずっと僕近又やと思ってたんです、金又さんです。そこね、大人は20皿で、小学生までかなは15皿食べると手形がもらえるんですよ。なんか通行手形みたいな、やつがもらえて、でそれを5枚集めると大きい手形がもらえて、でこれを次行った時に提示して、で今日から使いますって宣言をすると、そっから1年間いつ何回来ても1回ね、まあ、1日にあたり20皿無料っていう、1年間無料って、そういう手形がもらえるんですよ。でうちのもう74にもなる父親がね持ってるんですよ。もうコツコツコツコツとね、行き通って、でそのもう5枚分のでっかいやつをもう持ってたんです。でこれもう結構前でした、令和3年に持ってました。4年前か、4年ぶりに来たこのお店。いつもね、城崎温泉にこう泊まりに行ったりするときに、行き途中で寄って、で伊豆市そば食べて、まあ、そこから1時間以内とかでね、あの行けるので城崎まで、その時にねいつもね行き帰りね行ったりしてたんですよ。それを昨日行使してきました。若いですよ、食えるうちはやっぱ若いですね、元気ですね。昨日も25皿食うてましたわ。全然30はいけるわ言って、頑張ったら40いけるかな言って、もう74ですよ、めちゃめちゃ食うやん。僕も昨日はまあ22皿食いましたけど、腹パンです。あと小3のね、うちのね長男くんもね、ついには15皿達成してましたね。いや、くたくたやったでもう札もらってました、もうお腹いっぱい言うてましたけど、それ食うと、あの小学生はね15皿以上食べるとね、札をね飾ってもらえるんですよ、お店の中に。いや、やった、次また来る時楽しみやな言って、まあそんな感じで、もうめちゃくちゃうまいんで並びますよ。すごい、常に人いっぱいあるんですけど、あそこは一回行く価値ありなんで、金又さんよかったらちょっと行ってみてくださいっていうね。そっからね、またね、玄武洞ミュージアムっていうところに行きました。これ30分ぐらいさらに北にね足を伸ばしていくとねあるんですよね。もう事前に予約しておきました。 アンモナイト掘り体験っていうのができますと。はい、ピンポイントで一番ね、あのでかいやつ、小中大とある中の一番でっかいやつのプランで、本当に遺跡発掘員みたいな感じで大きな土の塊をこう掘っていくんですよ。のみでこうね、ハンマーで叩いて、で、必ず約束されているのがそこにも15センチ直径ぐらいのでかいアンモナイトが取れるのと、あと2つちっちゃい化石がもらえますよ。何かしらの昔の古代生物の牙みたいなやつと、木のなんか年輪みたいなやつの化石をね、3つ取ってました、はい、またもやちょっと石をベースにですね、ちょっと前まで1年2年前ぐらいとかはお城をベースにこう旅行したりもしてたんですけど、今はね、どんな石が発掘できるか、最近ちょっと鉱石、ハマってたんで鉱石の発掘と化石の発掘と選べたんですけど、ちょっと化石をちょっともう集めたりひんからそっちの方ちょっと行ってみるわ言って化石体験やってましたね。で帰って、ラーメン食うてみたいな、まあ食ったし、いろんな体験したしで、うちのもうほんと父親がね、もう全部良かったって、最高や、めっちゃ楽しかったわって言ってくれたのが、まあ行って良かったなって感じです。はい、もう子供たちもたくさんね、はい、金股の横に本屋さんがあるんですよ。そこでちょっと並んでる間、時間を潰してる間にね、じいちゃんもうちのね4歳の長女さんになんかいろいろ買ってくれてましたわ、うん、そこでね、こうシール帳の、最近うちの、妻もハマってますから本を買って、シール帳、サンリオのポムポムプリンのことね、うちはね、プリンプリンちゃんって言うんです。プリンプリンちゃんが乗ってるんだよって、プリンプリンちゃんは可愛すぎるやろっていうね、はい、ポムポムプリンって言ってもプリンプリンちゃんって違うやん。ちょっと近い言い方せえな、うん、アレクサに対してアレスターとかわかるやん、うん、ポムポムプリンやで言うたらプリンプリンちゃんなんですよ、うん、もうプリンプリンちゃんにしよう、もうサンリオさんも名前変えましょう。そんなわけで、私、この2日間でですね、体重が 3.2 キロも増える。昨日も朝走ったのに、ね、8キロ走ったのに、節制していこうかなと思います。今日からまた日常が始まります。さあ、ということで、本日の本題は、難しいこと、面倒なこと言わなければ変える人間になるんだが、というテーマで話してみようかなと思います。いや、それ分かってはいるんだけど、どこだけを手に置くのかっていうこと、結構大事なのかなって思うんで、それについてお話をしていこうかなと思います。不動産投資のお話でございます。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。11月の8日の土曜日ですね、もうここまでも言うてますから、はい、ここではもう決定、申し込みボタン押さない方は即断即決即実行、遠い方じゃないですか。これもすぐやっといた方がいいんじゃないでしょうか。はい、行動の鬼、先日はその名前はやっちゃんちですけども、ここはもうなんて呼んだらいいでしょう、もう M ちゃんは M ちゃんなんですが、この直近3年で、家賃年収1億円をもう突破したという、もう凄まじい勢いで伸ばされてるんですけど、これはもう理由がありますということです。僕やり取りさせていただいて本当に思うわけなんですよ。もう行動してで結果を残す方っていうのは、自分のね価値をね、考えるだけではなくて、相手に勝たせるということまでしっかり考えて、そして行動に落とし実行されているっていうことをね、ひしひしとやり取りするだけでも感じるわけなんです。これ学びがないわけがないんで、ぜひとももう体感していただきたい。これを受講したことによって、確実にあなたの成長角度は爆上がりしますよという配送の内容になってますので、現地開催のみでございます。なぜなら、動画で残したりとか、そういったズームでは話しにくいようなことも現地で全て、開示してお話しするっていうお約束をしてくださったからなんです。はい、11月8日土曜日は現地大阪までぜひともお越しくださいませ。そして翌日11月9日ですね、日曜日なんですが、こちらアーバントラストの和地社長ご指導による、クロス張り体験という、はい、そういったですね、体験会を実践していこうかなと思っております。午前10時からですね、夕方5時頃まで、ちょっとね場所がね変わりそうでして、今調整中なんですが、開催することは間違いなくということで、関西圏ですね、ぜひとも皆さんお越しいただきたいなということで調整しておりますので、よかったらお越しください。これ懇親会のみの参加でも結構ですね。はい、よかったらまた、これまた2日以内ぐらいにはね、公開していこうかなと思ってますので、少々お待ちください。11月9日日曜日開けておいてください。最後、年末はね、12月の13日の土曜日に、会員さん限定の1年間の実践報告会、もう全てのこの棚卸しをやっていこうっていうことも全員参加です。参加された方みんな発表するっていうねことをねやりたいなって思ってるんですよ。はい、ですのでこれ表彰とかもやっていきたいななんていうふうに思ってますので、会員さんは12月13日の土曜日を開けておいてください。もう内輪でね、やっていくような、もう忘年会も兼ねたそんな会を12月13日土曜日にやりますので、よろしくお願いいたします。はい、では本題入っていきましょう。水面下情報欲しいんですよね。欲しいですよね。 表に出ていない情報で、かつお買い得な物件ですよ。いや、表にポータルサイトに出すとか、で広告を出した瞬間に、いやこれは割安であるっつって買い付け情報が殺到して、すぐに買われてしまうと。でこれもその融資をね、基本的には受けて一棟ものを物件購入していきたいんですが、もう世の中にはもうすっごい猛者がたくさんありますから、数億円の物件を現金で買うみたいなね人もいるんですよ。すげえやん、まあ、そんな人にもかなわへんやんってなるから、競争したくないわけですよね。弱者の戦略を取っていきたいわけですよね。そうなると、いや融資をもちろん開拓しておいて、持ち込めばすぐにね、融資付けができるような環境を整えておくだったりとか、もちろん大事ですが、やっぱり表に出てしまうと、そこではもう競争にさらされてしまうわけですよね。そのなったらもう強者がもうすぐにね取っていきますと。もう自分はじゃあもうハイエナぐらいだったとしたら、もうサバンナのど真ん中にも吊るし上げられた獲物の餌があったら、もうそこはもう強者のライオンがガバッと取っていくよねって、もうそんな感覚です。じゃあどうやったらいいのかっていうと、もちろんその売買の業者さんと仲良くなって、表に出す前に最初に情報が入った瞬間に、あ、バーニングさんにこの物件ちょっと紹介してみようかな、こういう物件欲しいって言ってはったもんなとか、いつもお世話になってるもんなみたいな形で、そのちゃんと関係を構築していくことはめちゃくちゃ重要なんですけども、まあ、こういった時にね、格言と言いますか、不動産投資家の中で、こう流れ流布されているというか、言葉ありますよ。面倒なこと言わない人にこそ情報は流れてくるってね。わかります、わかりますよ。さあ、もう面倒くさいこと言う人はもう嫌だもんね。ね、居酒屋とか行ってこう予約取ってね、それはもう、来たお客さんがですよ、ここっても禁煙の、吸える席ないの、ちょっとこんだけ連れてきてんやからさ、もうちょっと安くしてくれへんの、これビール生って言ってるけど違うでしょ、これ第三のビールでしょ、いやそれは生も一緒にさ飲み放題入れてくれへんとさ、めんどくせ、もう来てほしくないじゃないですか。まあ、今の極端な例ですけど、極端な例ですが、まあ、不動産買いたいなってこう情報来た時にですね、はい、お渡ししましたよと、 A さん B さん両方に同じ物件の情報をお渡ししましたよ。で A さんに関してはこういうのどうですかってこう質問が返ってきました。それに対して回答しましたら、あ、分かりました、ありがとうございますと、この物件に関してはこういう理由ですの、このぐらいの金額でやったら買わせていただきます、いかがでしょうかってこうパンパンってこう返ってきたら、あ、なんか信頼できそうやなと思うじゃないですか、とある B さんに関しては、これってどうなんですか、質問きます、これはこうですよって返します。あ、これはどうですか、あ、これはこうですよ、これについてはどうですか、これこうですけど、あ、すいません、何回も、あの、これはどうですか、何回聞くねん、何回聞いてくんねん、まあ、このラリーの多さだけでも、いや、めんどくさってなっちゃうじゃないですか。こっちもタダで仕事してへんちゅうねん。しかもそれ制約せえへんかったら、こっち一問も入ってこうへんゆうねん。タダ働きの時間を何回これ取らせんねんって、仲介さん側からしても思いますし、売り主さんにもそれをいちいちつどつど聞かなあかんのですよ。これ仲介さんめちゃめちゃ聞いてくれ、一回でまとめてこいよって、売り主側も思いますけど、ね、仲介さんもスピーディーにこう回答した方が信頼高まるから思って、こう誠意持ってやってくださってるんですよ。だからすぐ聞かなきゃいけないんですよね。だからもうこれで、質問大丈夫ですかね、なんていうこともいきなり初見のお客さんには聞きにくいじゃないですかっていう事情があるんですよ。まとめて聞きましょう。これもこっちが配慮してあげなきゃいけないです、買い側がね。質問は一回にまとめるっていうこと大事。あと質問の内容ね、知らんがなっていうことは聞かんようにする。でこれ大事です。例えばですよ、じゃあ、貯水槽でこういった、じゃあ、ランニングコストがかかってますけれども、それって、いつ頃、まあ、月にとかね、1回なのか年何回やられてるのかとか、毎月のコストに入ってますけどこれどのぐらい実施しているだとか、過去の修繕履歴はありますかだったり、例えば、事故物件だったりとか、そういった事故歴、火災があったとか、中でこう人がね亡くなられるようなことがありましたかとかね、これも過去のことっていうのは調べれば分かることですし、明確な事実があることですから回答できますよね。これはまとめて聞いたらいいと思うんですよ。ただ人によっては、この空室ってどれぐらいで家賃決まるんですかとか、これ仮に外壁塗装とかやるとしたらどれぐらいかかるんですかねとか、知らんがな、自分で調べ でも外壁塗装過去にやったのいくらかかったは分かる、分かる、やります、うん、できます、うん、でもいや今手放そうとしてるんですよ。もう仮に言うたら、じゃあそういった塗装とかの大規模修繕がかかってきそうだな、高くかかつきそうだなっていうのがあるから、から売りに出してんのに、それそっちで調べれるでしょうっていうようなことはこちらで調べましょう、そういうことなんですね。あとはある程度あとあと情報が発覚したとしても、まあこれは飲めるかなっていうようなこと、要はもう投資って言いますか事業ですけれども、まあそこはね、ある程度こう数字にバッファーを持たせておいてです。バッファーっていうと、まあそのね、ここまでやったら利益出せるかな、ただ何か突発的なことが発生したとしてもここまでやったらまあ許容できるかなっていう範囲をある程度設けておきましょうっていう意味合いなんですけど、うん、だからね、何かしらのこう費用が発生することが後々判明したってなったとしても、それ聞いてたら買わへんかったでっていうレベルのことやったら言うた方がいいけど、いやこれぐらいやったらまあ我慢するかと、一応仲介さんには報告しますけど、今後はちょっとこういったことは事前にねお伝えいただきたかったですっていうぐらいに留め寄っておいて、ああそれはこっちにちょっと落ち度があったなって思わせた上で、でも責任は追及しませんよ、それはもちろんこちらもプロでやってますから、その辺はもう飲ませていただきますって、飲めることやったら飲んだ方がいい、うん、でそれでもって相手にちょっとだけ恩を着せるような、まあ今回飲んどきますから次またいい情報お願いしますっていう関係性ができれば、あありがたいなって思って、また何かあったとしてでも、まあ、この人めんどくそく追求してこない人やから情報を与えようかなってなるわけなんですよね。じゃあ全部飲めばいいのかっていうと、そうでもないってことなんですよね。例えばですよ、まあ、じゃあ一つだけでも事例言いましょうかね、購入しますとなりました、明日契約ですってなりました、うん、その前日にですね、実は再建築不可だったみたいなことが分かったらどうします？融資受けるとかやったらさすがに金融機関さんとかがその辺指摘しますけど、ね、戸建てとかを現金で購入するってなった時に、実は接続がなかったみたいなことがね分かってしまったってなったら、これ大きく収益関わってくるじゃないですか。いやそれ重要事項説明書書いてませんで、でもねこれ追求したらめんどくさい人やって思われるから、いや前かって、うん、じゃあ買っとこうかって、いやそれは違うでしょっていうことなんです、僕は思うんですよね。じゃあどこまで条件飲んでどっからは追求するべきなのかっていうことなんですけど、僕は一つのラインを設けてます。自分が逆の立場で追求された時にごまかし売るか否かっていうラインですね。ごまかすっていう言い方ちょっとそぐわないかもわかんないですけど、自分が売り主の立場だったとして再建築不可だったっていうことを知らなかったとしてもですよ、結果的にあこれ取り壊したらもう同じ建物建たないっていうことが分かったとして、で向こうが追求してきたとしましょう、これ建て替えできひんっていうこと分かってたら買いませんでしたよってなったのに、いやそんなこと言う人にはそんなんか、売れませんよみたいなね、ことで揉めたって、絶対に落ち度こっちやんけ、いやそれは絶対言わなあかんやんけっていうのをこう仲間内とかを想像した時に、これはもう完全にこっちが悪いなって、あそれがもう自分が買い主の立場やったらもう言うな、で売り主の立場やったとしたら、いやそれぐらい飲んでよって思えへんようなことやったら言うた方がいいと思うわけなんです。まあ、相手の立場になって考えてみた時に自分がそれを言われたらどうかっていう、最終的にはその法的な話になってくるんですけどね、損害賠償どうのこうのっていうことになるんですが、いやこれは確かに追求されたらこっちに分が悪いなっていうことだったらね、追求していた方がいいなっていうふうに思います。はい、いかがでしょうかね。まあ結局ねこれ答えって合ってないようなもんではあるんですけれども、やっぱり大きく収益性が変わってくるとか、本来得られるべきだった利益がかなり薄まってしまうような、そのかなり薄まるかどうかっていうところのライン引きっていうのは非常に重要なんですけども、まあ結局はね買う前の調査って非常に重要ですし、うん、でも購入してから全くゼロっていうことはないと思うんですよね。何かしらは出てくると思うんですよ。あここにこんな直さなあかんところがもう発見されてしまったってなったとしても、これ知ってたら買わへんかったわっていうようなことでもないんだったら、そこは飲んでおこうっていう風なラインをですね決めておくことが重要じゃないでしょうか。ということで本日はめんどくさくないお客さんになることが買える一番の秘訣だが、言うべきところはきっちり追求していこう、それは自分が言われた時に受け流せないようなことであれば必ず言うっていうことを意識していきましょう、そんなお話をさせていただきました。いかがでしょうか。皆さん何のね LINE もあると思いますけど、ちょっと、整理する一つのきっかけにしていただければ幸いです。今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともハートボタンよろしくお願いいたします。さあ今日もね契約等がいろいろ目白押しですので、しっかり仕事していこうと思います。皆さんも月末ですがしっかりと上向いて いきましょうね。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。